オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速おすすめ作品のご紹介をお願いします。
はい、今回僕がおすすめするのは中島武史さんの思いがけずリタになります。
はい、
はい、まずは中島武史さんのご紹介なんですが、1975年生まれで現代日本政治や日本思想史、あとインド政治などを研究されている方だそうです。で、今は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授をされていて、で、僕が初めて中島武史さんを知ったのは、いつもご紹介している NHK の100分で名著の中で何度か講師役を務めていらっしゃって、
うん、そうなんだ。
ガンディの、獄中からの手紙っていう本の回だったりとか、あとオルテガの大衆の反逆っていう回の、解説者として登場されていて、すごく節々にいいことをおっしゃる方なんですよね。で、僕はもう、はい、その2回しか見てないんだけれども、ものすごくこう印象に残ってしまって、もうそこからずっと追い続けてる方なんですけど、すごくいろんな本を出されていて、僕が好きなのはリベラル保守宣言って本だったりとか、はい、あとさっきのガンディに関連してガンディに聞けっていう本だったりとか、うん、あとは批評家の若松英輔さんと一緒に出されている命の政治学っていう本とかもあるんですけど、うん、そのあたりはすごく面白くてぜひお勧めしたいなと思うんですが、
はい、
そんな中島武史さんが、リタに関して書かれたのが本書になります。まあ、ここで言うリタっていうのはリコとリタのそのリタの方ですね、
うん、
で2021年10月に、本は発売されてるんですけれども、最近やっとオーディオブック化されて、
はい、
もうこれはぜひともこの番組で紹介したいなっていうふうに思ってすぐにご提案させていただいたんですけども、
はい、
実際に聞いてみていかがでしたか？
僕も紙の本でもう、うん、読んでたことがあったもので、
うん、
じゃあオーディオブックになったってことで、
うん、
まあ、絶対鳥居さんは読んでるだろうなと思ったんですよ、
うんうん、
なんでもうこれは絶対やりたいって思ってたものなんですよね、
うん、
いや今日ねこれを一緒に話せるって楽しみでもありつつ、
うん、
ただリコとリタの話ってなるじゃないですか、
うん、はい、
もうまあ抽象度が高いくなる
そうですね
かなっていう気はするんですけど、
うん、
でもね本当面白いんですよ、
うん、
もうリコとリタの話は僕自身もすっごい考えているつもりなんですよ、
うん、
でもねこの本を読むと、だからその考えちゃったらもうそれリタじゃないんじゃないみたいな話とかもあったりとかして、
うん、
またそれをこう考えさせられたりとか、
うん、
でも本当いい意味でぐちゃぐちゃにさせられてます、
うん、
はい、
本当ですよね、はい、なんかこう一筋縄ではいかないものなんだっていうことだけが唯一独立後に伝わってくる感想というか
本当そう、
うん、
何にも答えなんて出ないっす、
うん、
はい、
でもそれによってこう考えさせられたりとか自分の中に問いが生まれてきて、うん、その考えていく過程の方にむしろ利他性みたいなものがあるんじゃないかなっていうふうにも感じさせられる。だからその、うん、もやっとさせて終わらせられるのが逆に心地よかったりもする本だったりしますよね。
そうですね。ああ、でもそ、なるほど。そうですね。そのもやっとしているままでいいんだよっていう感じにも僕は読めて、
うん、
そっか、このまんまなんだなっていう気持ちよさも確かに うん、ありましたね。
うん、うん、うん、はい、なんかこう具体的にこう印象に残ってるお話だったりとか、
うん、
このくだりすごく気になったっていうとこあったりします？
そうですね、いっぱいあるんですけど、うん、やっぱり全体を通して落語の文七元
い
っていう落語がね、
はい、
話題として上がってくるんですよね、
うん、
なんかその身投げをしようとしている若者をこうガーッと引き止めて、
うん、
その人にこうなけなしの金をこうあげちゃうっていう、
はい、
めちゃくちゃ要約して言うとそういう話なんだけど、
はい、
そこになんか利他性があるみたいな話、
うんう
ん、なんかやっぱりそのなんだろうな、利他って自分で意識して誰かのためにってやってしまうと、
うん、
そこにはなんかやっぱ利己心みたいなものが出てきてしまうし、
うん、
そもそも相手が必要としてない場合もあるから、
うん、
相手にとってありがた迷惑みたいなことにもなっちゃう、
うんうん、
じゃあ利他ってどうやったらやれるのってなった時に、
うん、
勝手に起動してくる だよっていうことじゃないですか、うん、
はい、
だから身投げしようとしてる若者がいたら止めちゃうんだってと、
うん、
で止めちゃって話聞いちゃったら最後、
うん、
50両必要だって言ってたらあげちゃうんだってみたいなことがリタなのかなっていうふうに思って、
うんうん、
だからそのまあタイトルにもなってますけど思いがけずリタ、
うん、
だからこう思いがけなさに開いとくってことなのかなっていうのが一つ僕の思ったことかなと思います、
うん、はい、いや本当そうですよね。この何かリタってこう能動的なアクションとして僕らは想像してしまうんですけれども、はい、でも実際にこうやってリタを研究してみるともっともっと思いがけない自分にはどうしようもないところから発生してて、うん、しかもそれを、解釈としてというかリタ性を感じ取ってくれるのは常に相手の方の視点であるみたいなところが書かれてあったじゃないですか、はい、このあたりの視点っていうのは一般的なこうリタの感覚とは全く異なってでも実際にそういうふうに言われてみると、うん、あ、そうかもしれないなっていうふうに思える内容ですごい良かったですよね。
うん、鳥居さんはなんか多分何度か読んでると思うんですけど、
はい、
どうですか今回改めてオーディオブックで読んでみて、
はい、
そのリタの感じ変わりました、
うん、そうですね。やっぱりなんかやっぱりこういう本を手に取るときって何か自分の中でリタ性を発揮したいとかそういう感覚を持ってると思うんですよね、うん、とかリタってなんだろうっていうふうに考えさせられるとか、
うん、
でもそういうのが全部作為的だっていうとあれですけどなんて言うんですかねそういうことじゃねえんだぞっていうことをひたすらおっしゃってくださってるような感じがしていて、
そういうことじゃねえんだぞって全部書いてある、
うん、だからなんかそこに対してこう僕は毎回ハッとさせられるっていうか、うん、なんかやっぱりちょっとでも前に進んでるかなと思って期待して読み直してみるんだけれども、
はい、
その度にあそういうことじゃないっていうことにまた気づかされるっていうか
なるほど。
でもその繰り返しによって、はい、あずれてた自分に気づくんですよね。あここずれてるここずれてるっていうところに。でもそうするとより一層前よりもぐんとそのなんだろうリタっていうものはそもそも思いがけないものであるっていう話とか、はい、そもそも予覚性みたいな話その宿るものであるみたいな話とかもすごくグッと入ってくるし、
はい、
何かその繰り返しでしか気づけないものなんだろうな
って。あなるほど、
うん、
僕そっかじゃあどんな時自分が読むかなって今鳥居さんがの話聞きながら思ってたんですけど、
はい、
確かにちょっと利己的になりすぎてないかっていう時に、
うんうん、
この本を読み直すかもしれないですね、
うん、
確かに
確かに
あれみたいな、
うん、
でも利己的じゃないってどういう状態みたいな感じの時に、
うん、
これを読むとなんかいやそもそもリタになろうとしてる時点で、
うん、
なんかちょっと違うとかが分かったりとか、
うん、
なんかやっぱ鳥居さんもやっぱその行き過ぎた時に見るみたいな感じなんですか。自分の理解自分の解釈が行き過ぎたなって時に戻ってくるみたいな感じなんですかね。
あ
話を聞くと
そうですね、うん、あとはなんかこううまくリタしてやったぜみたいなそういうタイミングで聞いてみるのもすごくいいなっていうふうには思いましたね。
なるほど。
なんかそういう時ほど自分の思ってたリタ性がちょっとずれてることに対して気づけないじゃないですか。でもこうやって改めて読み返してみるとあそういうことじゃなかったんだなっていうことに気づけるなっていうふうに思うので、なんかもちろんその自分が利己的に振る舞いすぎてる時に自制心を込めて読むっていうのもすごくいいと思うんですけど、
はい、
一方でなんか今うまくいっててすごくリタが回ってるなって思う時ほどなんかその自分の中にある都合のいいリタの誤解みたいなものが解けていくなっていうふうにも思いますけどね。
確かにリタが回ってるなっていう気持ちよさは確かに危ないよねって中島さんだったら言いそう、うん、確かに、
うん、
うまく回るっていうことが人間には観測できないですもんね多分ね、
うん
うん、
だからなんかその自分の、うん、自意識とか何か意思によってそのリタが発動してるっていうそのおごりこそがむしろ利己につながっていくっていうか、
うん、
だからそのもっと上の方にある何か超越したものから起きてくるものが実際のリタなんだっていう話をされてるじゃないですか、はい、何度も何度も、
うん、
その親鸞の例とかを用いながら、はい、やっぱりその宗教的な角度からも話してたりとかするし、
うん、
なんかこういろんな角度で話してくれることによってあ今これってそういうことじゃないんだなっていうことに気づけるなっていうのは思いましたけどね、
うん、確かにななんかみんな同じようなこと考えるのかなって思ってたんですけど、
うん、
前回褒めないでほしいの本を読んだじゃないですか、
はい、
みんなの前で褒めないでくださいを読んで、うん、結構最近の若者は割とリタの感覚があるんかなって思ったんですよ、
うんうん、
まあ、都合この2冊を僕連続で読んだんでやっぱちょっとこう頭の中で関連してるんですよね、
はい、
で僕はね多分まだまだ学生の頃もう自分みたいな感じを出せてたなって思うんですよね、
うんうん、
だから利己って感じなんですよ、
うん、
だからその反動で、うん、あれでも自分のことばっかり考えててもうまくいかないなっ って思って、うん、じゃあ人のことを考えるってどういうことなんだろうっていう興味が湧いて、うん、まあ、この本を手に取ったんですよ多分僕、
うん、
でもなんだろう、結構ネイティブに利他性があるのか最近の子はっていう気もしたんですけど、うん、どう思いますか鳥居さん。
いやそうですよね、僕もやっぱり同じタイミングで読んでるのでそこ絡めながら聞いたんですけど、
はいはい、
でもやっぱりあの本の中にあった話でその最近の若者は献血に行かないって話あったじゃない
ありました。
あの数字的にも献血に行ってる世代じゃないっていうことがはっきり出てるって話あって、はい、なんかあのあたりはすごくこのこっちの思いがけずリタの話の中にあったジャックあたりの合理的リタ主義を批判してるポイントあって、うん、
ありました。
割と結構攻めた話だと思うんですあれって。なんか今の世界の潮流的にはその合理的にリタを施すことがむしろ世界がうまく回っていくみたいな、うん、だからジャックあたり先生素晴らしいですねみたいな感じなんだけど、
はい、
そこに疑問を呈するわけじゃないですか中島武史さん、
う
ん、
そうですね。
むしろそれはただただその将来の見返りを求めて交換してるだけであってそれはそこには贈与性がなくて本来的なリタじゃないっていう、
うんうん、
なんかその危うさみたいなものは若い人たちにもすごく感じるなっていうか、その学校とかに、うん、求められてるからボランティアするんだけどでもそのボランティアっていうのは結果的にいい学校に入りたいとか将来的なそのための慈善活動でしかないっていう、
うんうん、
ってなった時にそれはただただ交換してるだけで時間がずれてる、うん、時勢が違うだけって話になってくるから、
うん、
なんかそれをリタだと思っちゃう怖さみたいなのありますよね。
そうなんですよね。だからギブアンドテイクじゃんそれはみたいな。
そうですそうです、うん、
ことですよね、
うん、
あの自分からまずは提供しておくと将来いいことがあるっていう考え方、まあ、確かに合理的なんだけど、
うん、
合理的すぎてそのリタの豊かさが失われるみたいに中島さんおっしゃってたと思うんですけど、
うん、
もう本当そうだなっていう感じですよね、
うん、
だからなんか貸してるみたいな、
うん、
いいことを先にして貸しを作っとくみたいなのと何ら変わんないよねっていう、
うん、
でそれってね本当おっしゃった通りただの交換だよなって思った時に、でもリタの世界ってもっと豊かなんだぞって言われた時に、うん、だからリコとリタの対立じゃないんだなっていうのはなんかやっぱ気づいたかもしれないですね、
うん、そうなんですよね、うん、リコとリタってそもそも対立するものじゃないっていうところは結構重要な発見というか気づきでもありますよね、
うん、そうですね。なんかリコ以外の全てみたいな感じなんだよね、うん、なんかどうしても抽象度上がっちゃうけど、
うん、
でもやっぱりねあのリタってそもそもの元の意味たどると、まあ、仏が施すものだったりするとかそういう話もあるじゃないですか、
うんうん、
だからなんかそういうとこまでたどり着くんですよリタの話ってね、
うん
うん、だからものすごくリコじゃないことをしようって思ったってできるものじゃないというかね、
うん
うん、だからむずいね、
うん、そうなんですよね。だからそのあたりってこうパキッと切り分けてこれはこっちこれはこっちみたいに風に考えられたらすごく楽なんですけど、
はい、
そうじゃないっていうことに耐えられるかどうかが試されてるって感覚ってすごくあると思うんですよね。で同時に成立しうるもの、
はい、
すごく矛盾するような話なんだけど、
はい、
でも実際は同時に成立してるんだっていう感覚を持てるかどうかみたいな、
うん、
だから若松英介さんも全然別文脈で、
はい、
リタ学入門みたいな本を出されていて、それこの間和製サロンの中で読書会やったんですけど、
うん、
その中にその若松さんは鈴木大拙あの禅の仏教 の、
はい、
あの鈴木大拙の言葉を引用してその一足他他足一って話でその一はすなわち他であるし他もすなわち一であるっていう話なんですけど、はい、それがある種のリタ性みたいな話に近いってそのリコとリタの関係性に近いみたいなことを書かれていて、うん、だいぶこれ僕の意訳が入ってるからちょっと怪しいんですけど、うん、でもそんなもんだと思うんですよね。なんかそのリコとリタってこうパキッて分かれるものではなくて、
うん、
同時に一つのものでもあるし全く別のものでもあるっていう、
うん、
それがイコールでつながるっていう感覚がなんか漠然とあるんだろうなっていうふうに思うんですよ、
う
ん、
そう、その感覚を得たい、
うん、
なんかだからあのリコとリタの考えをしてた時にいつもモヤモヤするのが、
うん、
そんなに自分と他者って分かれてんのかなみたいな感覚があったんですよ、
うん、
なんか自分の範囲ってだってめちゃくちゃ近くにいる人ってもうほぼ自分みたいなとこあるじゃないですか、
はい、
なんか一緒に住んでるパートナーはなんか一応他人だけど、
うん、
でもめちゃくちゃ自分だよな。だからね、相手がへこんでたらこっちもへこむしな、みたいな時に、なんかしてあげるってさ、それはだって相手のためだけど、嫌じゃん。なんか近くにすごいしんどそうにな人がいたら、
うん、
絶対助けるに決まってるよね、みたいなところは、なんかもう他人じゃないよな、みたいな。
うん、
なんかその境界線ってどこにあるんだろうな、とか、
うん、
ないんでしょうけど、別に。
うんうんでもやっぱなんかその境界線みたいなものを考えることでしかリタにならないんですよね。
あ、なるほど。そっか。
うん。 いやすごく面白いと思いますその話。はい、僕がなんかこの利他的っていうものがどんなものかっていうことを分かりやすく説明してくださってるところの一つとして、
はい、
その NHK ののど自慢の話あったじゃないですか。
あ
れすごく分かりやすいなっていうふうに思ってて、う
ん、確かに、
うん、のど自慢のそのバックミュージシャンの方々っていうところに実は利他性があるんじゃないかみたいな、はい、あの人たちは利他的な演奏をしてるんじゃないかって話がされていて、うん、やっぱりのど自慢の方っていろんな性別だったりとか年齢の人が出てきていろんな歌い方をするんだけど、
はい、
その都度あのバックミュージシャンの方々は彼らの歌い方に合わせてどんどんその演奏の仕方を変えていくという話があって、
うん、
何かそれはこう相手を支配してやろうとか、
うん、
何かこう相手のことを討御してやろうとかそういうことではなくて、うん、こう相手の中にある個性に沿いながらその人の中にある潜在能力を引き出してあげようっていうふうに、うん、寄り添ってると、ああいう寄り添い方の演奏がリタなんじゃないかって話が具体例として書かれてあって、うん、それはすごくその通りだなっていう風に感じて、うん、なんか分かりやすかったんでちょっとご紹介しておこうかなと思ったんですけど、はい、覚えてますかあのシーンの話。
すごいもうリアルに思い浮かびますもん。だからその90歳ぐらいのおじいちゃんが出てきて歌うわけですよ、
うん、
でもやっぱゆっくりなんだよね普通のテンポより、
うん、
でゆっくり歌うから最初にこう演奏し始めた人たちも、
うん、
おっこれだとおじいちゃんついてこれないなってもう自然にわかるんでしょうね、
うん、
ゆっくりの演奏になるんですよね、
うんうん、
で周りの人たちももう正直合格しないって一瞬でわかるんだけど、
うん、
それも含めてなんだろう、こう頑張れみたいな空気感になるじゃないですか、
うんう
ん、なんかこの一体になる感じがするんですよね、
うん、
でそれはなんだろう、おじいちゃんを喜ばせたい、まあ無理やり言語化しちゃうとそうなっちゃうんだけど、
うん、
なんかもっとなんか超えたいい感じの空間って気がしません？なんか、
うんうん、
ね、なんか全員が協力してる感じの空気感が生まれるんだよね、
うん、
絶対いいカーンが鳴るんですよその後、うん、でその後ゲストが絶対こう走り寄る、
うん、
いやよかったよって絶対言ってくれるっていうのを、うん、なんかもう全員で共有できてるみたいな、
うんうん、
あれがなんか醍醐味だったんだなっていうのを、
うん、
ちょっと今ようやく気づいたんですよね。だからこの本を読んで、
うん、
はい、
確かにあれはなんか子供の時には分からなかった
ですね。分かんなかったですね。いやだっていや絶対俺の方が上手いしとかなんで、うん、こういうおじいちゃん毎回出てくるんだろうなって思ってましたもんね、
うん、
上手い順じゃないのこれっていう、
うんうん、でもなんかああいう共同作業というか自然とそこに立ち会われてくるお互いにこう気を使ってるっていうかなんかその、うん、なんだろうな、何者にもこう制御されない感じ、
うん、なんかだからちょっとプチ即音陰の情みたいなね。
あ、そうそう、うん、本当そうだと思います、
はい、
うん、
でみんながみんなちょっと起動してるよねなんか、
うん、そうなんですよね、なんか起動してる感じありますよね、
うん、そうそうそう、みんながみんなできることをやらなきゃってなって、
うん、
多分こうね、あのゲストで呼ばれてる演歌歌手のなんかはもう腰浮いてると思いますもん、
うん、
こう絶対駆け寄るみたいな、
うん、
なんかもうそこ突き動かされてる感はあるかなっていう。
ですよね、うん、しかもそれはきっと後ろの伴奏してる方々にもマニュアルにあるわけじゃないと思うんですよ
無理ですよね、
うん、やっぱ思いがけず感というか、
はい、
自然とそう合わせに行こうとするっていうところで、うん、やっぱそういうものがリタなんだろうなっていうのはすごい感じますよね。
そうですね、うん、なんかやっぱ自動的に起きるのが、まあ、ちょっと美しいと思うし、
うん、
まあ、だからちょっとそこをひねくれてるとなんかそういう一体感みたいなのが、
うん、
こううざく感じるのは、
うん、
まあ、だからそういうのを意図的に作ろうとしちゃうとやっぱ感じちゃうのかもしれないですね。
そうですよね、
なんかそういうのがあー作ろうとしちゃってるなっていう、
うん、作為的になっていく感じが見て取れると、うん、なんかイワッとしちゃいますもんね。
まあ、まあ、あれもちょっとしょうがないかもしれないけどね、まあ、だから具体的な番組名はあげないけど、
うん、
どうしてもやっぱりあの CM とかも入っちゃうじゃないですか、
うんうん、
感動ものを作ろうとしても、
うん、
次いよいよゴールかみたいな感じで CM とか入っちゃうといやそうだよね CM 入るよねみたいな、お金入ってますよね、うん、どっかからみたいなことも考えちゃうし、
うん、
なんかどうしてもこう発動しづらいよね見てる方は、
うん、
そういう作り方で、
うん、そうですよね、うん、だからなんかそういう風にこうなんか優しさを振りまいてるようで実はそっちにつなげたかっただけみたいなところとかっていうのを見せられていくと、はい、どんどんどんどんそのなんか、リタの皮をかぶったただの利己みたいな、
うん、
さっきの絶対的合理主義みたいな話につながっていくんでしょうね、
はい、今なんか話してて思ったんですけど、
はい、
ちょっと のど自慢ってずっとやってるんじゃないですか。70年ぐらい、
はい、
確かやってると思うんですけど、うん、なんか民芸っぽくないですか。
うん、いや本当思います。
あれずっとやりすぎたせいで、うん、もうなんかなんだろ こう利己心みたいなのがなくなってきてると思うんですよね、
うんうん、
だからなんか割と素直にこうじんわりできるんじゃないかなって気がしました。ちょっと、
うん、確かに関わってる人それは見る側も含めて、うん、みんなでなんか作り上げようとしてる場にもなりますもんね、
うん
うんうん、
だからなんかこういいものもちろんいいものにしようっていう気持ちがあるんだけど、
うん、
こう毎回毎回繰り返し繰り返しこう、ね、毎週やってるじゃないですか、
うん、
大変だと思うんですよ、
うん、
やってるうちになんかそのそぎ落ちていく。それこそなんかその民芸の美しさって、
うん、
その作る人のなんか、うん、なんていうんですか、自己利己みたいなものが入らないからやっぱ美しいんだみたいな文脈じゃないですか、
うんうん、
なんかそれに近いものを感じますね。
確かに
NHK に感じるなんかその美しさってそこにあるのかなみたいな、
うん、この本の中でも結構民芸については語られていて、
確かに
それこそあの染色家の志村福美さんの話とかも出てきたりとかしていて、
はい、
やっぱりその何かこう繰り返してその作業をしている中で出てきた中でなんていうんですかね、そこに宿るものであるっていうその職人技みたいなものは、だから私がこう利己的に振る舞って何かこう能動的に働きかけてものが作品が完成しているわけではなくて、自然とその中にあるものをいただいている感覚になるっていう、それを志村福美さんは色をいただくっていう表現をされてるんですけど、なんかそういうふうに語る達人とか職人みたいな人たちって本当に多いですもんね。
そうですね、うんうん、なんか長く続いてるものって美しさがありますよね。なんかやっぱそこって、うん、まあ、利他が宿るみたいな言い方をね中島さんされますけど、なんかやっぱ宿るんでしょうね、
うんうん、何がそうさせるんでしょうね。
繰り返しとかなんですかね、
うん、
なんかこう淡々と繰り返すっていうことが、
うん、
なんかそのこう計り知れぬ何かを生むよなっていうのは、まあ、ちょっとすごい身近な例だし、
うん、
そんなそういう何民芸の歴史とかに比べたらすごい些細なことなんですけど、
うん、
あのパートナーがあのクッキー職人なんですけど、
はい、
ひたすら毎日大量のクッキー焼いてるんですよね、
うんうん、
なんか昔はそれってなんかなんですかね、新しいことやりたくなっちゃうタイプなんですよ、
うんうん、
だから毎回同じことやるって飽きないのかなとかって思ってたんですけど、
うん、
なんかねやっぱねこう繰り返す迫力ってあるなってちょっと最近思ってきて、うん、なんかやっぱ迫力があるんですよね、
うん、
なんかブワーっと同じものが並んでて、しかもなんか一個一個手作りなんですけど、
うん、
なんか猫の顔を描くんですけどね、
うんうん、
一個一個なんか丁寧に描いてるんですよ、
うん、
それがバーって並んだ時になんか圧がすごいんですよね、
うん、
なんかやっぱそういうのって淡々と繰り返した結果じゃないと見えてこない圧だなと思って、
うん、
ちょっとそこに対する憧れはなんかやっぱありますかね。
繰り返す迫力っていう表現素晴らしいですね。なんか伝わってきますし、とはいえそれってなんかこうなんだろうな、具現化できるものではないっていうか、なんか感じるものじゃないですか。
そうですね、なんか再現性とかそういう問題でもないですしね、
うん、
あとやっぱり最近よく見てて面白いのが、動画でただただ長い50年ぐらいやってる町中華とかの厨房をずっと撮影し続けるみたいな動画見てて思うんですけど、
はいはい、
うん、あの汚れんすよ、汚れっていうのちょっと語弊があるんだけど
うん、うん、
ごちゃっとしてるんですよ、
はい、
でもなんか分かります、そのごちゃに感じる美しさみたいな、
うんうんうん、
なんかごちゃっとしてるんですけど、それはもう50年間2人の老夫婦が移動し続けたことによって最適化されてるんですよね、
うん、
だからなんか美しさがあるんですよね、このごちゃっとした感じに、
うん
うん、この形になるまでに何十年とかかったんだろうなとか、
うん、
あともうその老夫婦の腰の曲がり具合とかももうそこに最適化されてるわけですよ、
うん、
なんかそこがわ超綺麗みたいな感じがあって、
うん、
なんかそこにはもうなんだろう、こう今更綺麗なキッチンを見せようっていう、
うん、
あのリコもいいみじんもないわけですよ、
うんうん、
でそこもお客さんもそれを期待してないみたいな、
うん、
なんかその一体感みたいな、
うん、
だからそこう繰り返しの圧はやっぱそういうとこからちょっと最近感じるかなと思います、
うん、なんかこう見られてるっていう作為がなくなってますもんね、もうその状態になってる時は、
そう、なんか見られてる作為が、だからなるほどね、自分はそれを反省したんです、確かに、
うん、その時にこう逆しらな心みたいなものが なくなるじゃないですか。そうするとなんだろう、本当に悪人正気の話じゃないですけど何かこう救われるものがあるんでしょうね。
あーなるほどな、
うん、
そうっすね、だからなんかそういうものに憧れつつ、そうなんですよ、カフェとかの動画とかを見ると、
うん、
あ、なんかあのモーニングルーティンとかを を見るとやっぱちょっとやっぱキラキラしてる感じなんですよね、
うんうん
うん、だからやっぱりキラキラした綺麗さとはにはない迫力みたいなものが、うん、なんかやっぱちょっとこうリタっていう文脈で思い浮かぶ感じですかね。
確かに見せるために作られたものを見飽きてますもんね僕らも。
そこだよね、
うん、
確かに。
だとしたらそういうもう作為の完全に抜け落ちたしかも長年行われてきたその人間の営みの中に生まれてくる美みたいなものに対して、うんまあ、それこそ陽の美なんだと思うんですけど、
はい、
でも本当にそういうものの方が美しさを感じる何かみたいなものがあるってことですよね。
そうっすね。いや本当そうですね。一回だからそういう感じで YouTube を見てみるといいかもしれないですね。面白いと思います。ちょっとそういうの見るとどんどんこう、うん、YouTube レコメンドしてくれるんで、
確かに、うん、
なんかあーこういうことかなみたいな、
うん、どうやって見つけたのかなってずっと思いながら聞いてましたもん今。そのキッチンの
料理番組いろいろ見ようと思っていろいろ見た中で、うん、なんかやっぱ多分こういうリタの本とか読んでるから、うん、なんか引き込まれるものがあったのかもしれないですね、
うん、
一瞬でやっぱ YouTube の AI はこう認識してくれて、うん、あこういうの見たいんでしょみたいな感じで、うん、進めてくれるんで、
うん、
なんか浴びるように見れるのはおすすめですね、
うん、でも多分それを同じように見てる人たちがいるんですよねきっと。
あ確かに。
だからリコメンドしてくるわけだし。
本当そうですね、うん、本当だわ。そういう人と話をしてみたいな。
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。